今日はハルトです。ナイナーチュイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。うんこ弱いから好き、は、ファッションイラストレーターとして知られる長沢伏によるエッセイ集で。性別役割や強さ信仰によりかかりがちな価値観を独自の美学で組み替える一冊である。頼もしく強い男性像を当然視する見方に疑問を投げかけ。孤独や弱さを抱えた人の優しさにこそ、現代的な魅力があると語る。さらに弱さは男性だけでなく女性にも当てはまり、弱いものはセクシーであるという感覚を軸に、映画、ファッション、日々の暮らしの美意識へと話題を広げていく、断定的な自己啓発ではなく、観察と言葉選びで読者の感覚を揺さぶり、見た目や振る舞いの裏にある繊細さや距離感を考えさせることが目的となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に弱さを魅力へ反転させる摂理学本書の中心には、弱さを欠点ではなく美の源泉として捉え直す姿勢がある。著者は強さや成功を前面に出す人間像ではなく、孤独や不器用さを抱えた存在がふと見せる優しさや気配に綺麗さや色気が宿ると考える。その感覚は、弱さは守られるべきものという道場ではなく、弱さがあるからこそ生まれる緊張感や慎み、他者への想像力を評価する視点に近い。さらにこの価値づけは男性像の更新にとどまらず、女性にも同様に適用され、性別の決めつけを超えた魅力の条件として提示される。つまり、強くあることを競うのではなく、弱さと共存しつつ自分の品位を保つことが、自由で上品な美につながるというのは著者の骨格である。読者はコンプレックスの否定ではなく、感じ方と見せ方の工夫によって、自己像を立ち上げる発想を受け取れる。次に、新しい男と女の像と優しさの再定義、本書は男は強く女は支えるといった単純な役割分担を疑い、現代にふさわしい男と女のあり方を探る。著者が注目するのは支配や自信過剰とは異なる少し影のある人の優しさである。そこでは優しさが相手に合わせて自分を薄めることではなく、距離感を間違えない態度や相手の自由を犯さない節度として語られていく。性別の側に固定された作法ではなく、個人の感性と倫理としての優しさが立ち上がる点が特徴だ。また、弱さを肯定する視点は他者を選ぶ審美眼にも影響し、人気や権威に流されず、好きの根拠を自分で引き受ける態度を促す。こうした議論は恋愛論の形を取りながらも、実際には人間関係全般の礼儀や自分の立ち位置の作り方に関わる。読者は強さを演じる消耗から離れ、繊細さや不在感を含む魅力を言語化するヒントを得られる。さらに、映画に見るダンディスムと危うい魅力の読み方。著者は映画を重要な参照点として扱い、スクリーン上の人物像からダンディスムやセクシーさの条件を考える。ここでのダンディスムは、派手さや勝者の余裕ではなく、どこか欠けた部分や危うさを抱えつつも、姿勢や沈黙で範囲を保つようなあり方として語られやすい。映画の登場人物は極端な造形になりがちだが、著者はそこから日常へ持ち帰れる視点を抽出しようとする。例えば、魅力とは説明し尽くせない余白を残すこと、過剰に語らず相手の想像力に委ねること。そうした抑制が色気に転じるという感覚である。映画論は作品批評というより美意識の訓練として機能し、見たものをどう感じ、どう自分の生活へ翻訳するかが主題になる。読者は、好みの俳優や作品を語るときにありがちな断定から距離を置き、弱さや不安定さを含む魅力を肯定する読み方を身につけられる。そして、セクシーさの定義と恥ずかしさの美学、本書で語られるセクシーさは露出や派手さの足し算ではなく、むしろ控えめさや恥ずかしさといった感情が生む緊張に重心がある。著者は、誰もが同じ象徴を崇拝するような一方向の価値観を警戒し、セクシーさを定型化された記号から解放しようとする。その結果、痩せたから脱気や弱々しさなど、一見セクシーに見えない要素にも目を向け、魅力の成立条件を身体だけでなく気配や距離として捉える。ここで重要なのは、セクシーさが他者の視線に迎合して作られるのではなく、自分の感覚の繊細さと結びつくという点である。恥ずかしさは隠すべき欠点ではなく、他者との境界を意識することで生じる品のサインにもなり得る。読者は、魅力を過激さできそうのではなく、抑制や不完全さを生かして自分の表現を整えるという、逆方向の実践感覚を受け取れる。最後に、こだわりファッションが人暮らしの美学としての実用性。長沢節の背景にはファッションとデザインの視点があり、本書でもよそおいと暮らしが美学の実践領域として語られる。こだわりファッション学とは高さや流行の追随ではなく、選び方の筋を通すことに近い。 場にふさわしい服装、見せすぎない工夫、話題の扱い方など、社交の場面を意識した舌が含まれる一方で、目的は他人に勝つためのテクニックではなく、自分の品位を守り、相手の自由を犯さない距離を作ることにある。暮らしの美学も同様に特別なライフスタイル提案ではなく、日々の時間の使い方や一人でいることの扱い方を含む、気ままな一人旅のようなモチーフも孤独を否定せず、自分の感覚を取り戻すための装置として位置づけられる。読者は弱さを肯定する思想が抽象論で終わらず、装い、振る舞い、暮らし法の具体へ接続されることで、明日からの選択を少しだけ上品に変える手がかりを得られる。結論として本書は、強さや万能感を目指す自己啓発とは逆の方向から、魅力や美しさの条件を問いなおすエッセイ集である。恋愛やジェンダーの話題を扱いながらも、最終的に読者へ返ってくるのは、自分の弱さをどう受け取り、どう品よく表現するかという感覚の問題だ。向いているのは強く振る舞うことに疲れている人、繊細さや孤独を否定せずに生き方を整えたい人、映画やファッションをきっかけに自分の審美眼を育てたい人である。得られる利点は、他人の価値基準に回収されが、血なセクシーさやダンディスムを自分の言葉で再定義できること。そして日常の装いや社交の場での距離感を技術ではなく美意識として更新できることにある。ウィッシュの恋愛論やスタイル論がハウツーによりがちな中で、本書は弱さの肯定を軸に、性別の枠を超えて自由で上品なビへつなげる点が際立つ。読後には、無理に強くならずとも魅力は立ち上がるという静かな確信が残る。ご支援いただける場合は、長沢節、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。